では後半ですね、会社設立と会計基調、ストック型につなげるためのお話ができたらいいなと思っているんですが、そうですね、ここはちょっとこだわりのあるところなので、またさっきとは別の感じでお話をさせていただきたいと思います。まずはですね、会社設立っていうと実はすごく今値崩れをしています。0円なんかで取ってる方本当たくさんいるんですね。一体0円でどうしてわざわざ取る必要があるんだろうっていうのも最初見た時は疑問だったんですが、実は0円で取ってる方、ほぼ税理士さんです。で、税理士さんは顧問契約、例えば月に2万円だとか3万円だとか毎月顧問契約をしてくれれば会社設立0円でやりますよっていうような、そんな条件がついてるんですね。ただ、ネット上で歌っている広告の中には、会社設立0円っていうところがすごく大きく出ているわけですね。そうするともう、例えばネットで検索して会社設立頼みたいんだけど誰にどれぐらいで頼めるのかなっていう方、0円って書いてあるともうそれがちょっと頭に残っちゃいますよね。ああ、会社設立って今0円でできるんだ、やってもらえるんだっていう印象がついてしまうと、今度はこちらが、いくらですよって言った時に、なんか巷では0円だって言ってますけど、どうなんですかみたいなことを言われちゃうので、じゃあなんで0円が出ているのかっていうところ、そこも、実は知っておかないといけないところなんですね。で、実はね、税理士さんだけでなくて今行政書士の方でも会社設立0円で、受けている方がいらっしゃいます。じゃあそれはどうなのか、全員を調べたわけじゃないですから、何とも言えないんですけれども、実は裏に税理士さんがいる場合が多いんですね。会社設立0円で、受け負って、ただしうちの提携先の税理士の顧問契約を受けてもらうのが条件ですよって税理士さんじゃなくて行政書士さんが言うわけです。で、そこで行政書士が0円で取って、税理士さんに顧問契約つなげたときに税理士さんの方から5万6万っていうお金がバックされるっていう、そんな仕組みを作ってる税理士さんがいらっしゃるみたいなんですね。で、私はその0円でまず提示していくこと自体がどうなのかなって思うのと、自分たちの首をね結局絞めるだけじゃないですか。そういった価格競争っていうのを作ってしまうっていうのがまずちょっとどうなのかなっていうのと、それから税理士さんと提携してそういった0円で、取って結局は税理士さんからお金をもらえるんだからいいじゃないっていう考え方もどうなのかなってちょっと思っていて、そうするとですね、税理士さんに使われてるみたいな形になるわけですよね。それがちょっとどうなのかなってちょっと思いました。ただ税理士さんとこの間お話をした時に、それが一番いい形じゃないんですかってすごく言われたので、なんかこの税理士さんあんまり好きじゃないってちょっと思っちゃったんですけどすいません。そう、でも、いろんな考え方があるし、そうやって取っていかないと売り上げ上がんないですよっていう考え方もあるかもしれないんですけど、そういう取り方が長く続くのかなっていうのがね、結局首を絞めて、最終的に困るのが自分たちになってくるんじゃないかなっていうのもすごく思います。で、私の場合はそんな値崩れしている会社設立ですけれども、それでも取りたいって思っているんですね。その理由が、法人設立っていうのは私の目指しているこのストック収入のスタートラインであると。で、一つの会社が出来上がる瞬間に立ち会うわけなんですね。そういったことで、その方の、代表の方のですね、信頼を得ることでその後の仕事にいろいろつながってくると思うんです。できれば顧問をもらって、できればほんの少額でもいいので毎月お金をいただけるような仕組みを作って、それでその後にですね、業務で必要になってきた許認可であったり、契約書であったり、そういったものを任せていただけるような、信頼を作っていく、これがすごく、法人設立を請け負った場合に、やっていきやすいことだと思いますので、最初の入り口としてはすごく安くなってしまったとしても、この法人設立っていうのは取っていきたい仕事だなっていうふうに思っています。で、私がまず依頼が来た時に説明していることなんですけれども、さっきもそうなんですが、手順と金額ですね、こういった手順で、 会社設立の方をさせていただきます。で報酬はまあいくらで、税金としてこれだけの印紙代がかかります。定款の場合は電子認証すると、まあ、これぐらいの金額が安くなって、合計ではこんなもんですよっていう話をさせていただいているんですね。で手順に関しては、これもあの後でダウンロードできるように、しておきますのでゆっくり見ていただければと思うんですが、まあ、会社設立の手続きの流れということで A4 2枚の、流れですね。これを最初にもう説明をしています。依頼が来る来ないまだ決まってない段階ですけれども、一回事務所に来ていただいてお話をさせていただいてます。だいたい最初に1時間以上は話をしています。そうするとなんかそこでもうだんだん決まってくるんですよね。まずは事務所に来ていただければ、私は仕事が取れるんじゃないかなってちょっと思っているんです。というのもこういったお話をしている中でですね、専門家を入れた方が、何が安心なのか、どういった点が得なのかというところをしっかりとお話をさせていただいてます。誰でも会社設立なんかできるんだけれども、目的とか、違うものを入れてしまっていたために、資金調達ができなくなる場合もありますよとか、あとこういった事業をやるんだったらこんな許可がいるので目的こういうのを入れておいた方がいいですよっていうようなアドバイスも割とこの初期の段階でしてしまうんですね。そうするとちょっと信頼をしていただいて、じゃあちょっと頼もうかなっていう流れになっていきます。やっぱりお話をしてみて、自分のこの今までのこう蓄えた知識みたいなものを聞いていただくことで、よりこの依頼に近づけていくことができると思うんですね。そのためには、ちょっとこうなんていうのかな、面倒かもしれないんですけれども、こういった流れっていうのを最初にしっかりと説明してあげるっていうところが、もしかして他の行政書士の方がやっていなかったとしたら、あ、ここの先生はしっかりしてるなっていう印象にもなると思いますので、この辺はちょっとお話を、まあ、長めにさせていただくようにはしています。さっきのとあと見積書ですね、そちらもいただいてます。で次に、まあ、依頼になった場合にですね、ヒアリングになるんですけれども、このヒアリングシートっていうのもこれもダウンロードできるようにしておきます。でこのダウンロード、ごめんなさい、ヒアリングシートをですね、まずあらかじめ1回メールをさせていただいて、そこにまず記入をしていただいています。でこんなシートなんですけれども、まあ、基本的な事項ですね、会社名決まってますか、どこ、なんていう名前ですか、それから本店所在地どこですかとかですね、まあ、本当に基本的なことなんですけれども、一般的にはこうなってますよっていうことも加えながら一回これを送っていただきます。でこれによって、定款がもう作成はできるんですけれども、目的事業内容なんかについても、まあ、あらかじめ確認をさせていただく上でも、こういったメールを一回流していただくと、その後いろいろこうお話が進みやすくなるんですね。でこの目的についても例えばこれは、地盤の調査の会社だったんですけれども、じゃあ地盤の調査をする場合にこういった仕事はないですかとか、ついでにその不動産業とか何か発展させたいような、気持ちがあったら、この辺にあらかじめ入れておくっていうこともできますけどどうですかっていうようなこともお聞きしてるんですが、この方の場合はいやもうこれは地盤の調査の会社だけにしたいので、もし不動産をやるとしたらまた別の会社をね作ってやりたいと思ってるんですよみたいなことを言っていました。でそういったいろいろ話を聞いてるうちにですね、あ、この人じゃあもしかしたらあと2つ3つ会社を作る気持ちがあるんだなとか、地盤の調査を今までこんな長いことやってきてもう営業とかもできるし、あと下請けの会社ももういくつか契約はできてるんですよねみたいな話を聞いてるとですね、ということは、これぐらい、まあ、視点も広がるかもしれないし、今この規模だけど、こういった規模に大きくしていくときに、こんな提案もできるなとか、あんなこともできるんじゃないかなっていうことをもう会社を作る前からあらかじめこう自分の中で予測ができてくるんですね。なのでヒアリングシートを書いてもらうとか手順を説明する時のお話っていうのは、まあ、後々の仕事につなげるためにもすごく重要になってきます。ただ会社を今こんなのを作りたいんですよ、あ、分かりました、じゃあこの目的でいいですねじゃなくて、その先にある視点っていうのもちょっともう触れておくというか、もう聞いておく、 大体こういう会社を作る方っていうのは全く何も考えてない方か、すごくいろいろ計画を持っている方か、まあ、どっちかにこう分かれる場合が多いので、いろんな計画を持っている方はその後々の仕事もできるだけ逃さないようにしようという気持ちで、挑んでいくっていうのがすごく重要なのかなっていうふうに思っています。いよいよ書類の作成なんですけれどもね、今回は一人役員会社の場合でお話をさせていただきます。ちょっとこれも細かくなります。まずはですね、一番最初に会社設立サービスのお申し込みということで、契約書をいただいています。それから着手金の振り込み、これは、できれば登録料の、15万円はいただきたいところなんですが、まあ、お話をしていてさっきも飲食店の方もそうだったんですけれども、あ、この方しっかりしてるなとか、この方、まあ、お金のことは大丈夫かなっていう信用がちょっとできるそうな、方であれば、まあ、5万円ぐらいの着手金でやっています。それから基本事項記入シート、さっきのヒアリングのシートですね、こちらに必要事項の記入をしてもらって、返信をしていただきます。あとは印鑑証明書ですね。ここはもともと書類上で印鑑証明の住所というのが重要になってきますし、印鑑証明書は提出する書類の中にも含まれておりますので、これをもう先にファックスをしていただいております。それから登記情報ですね、調査してまず類似照合、まあ、会社名がね同じ会社で同じ住所がないかっていうところが重要になってくるんですけれども、まあ、めったに同じ住所で同じ会社名っていうのはないんですが、もし近くにとかね、あと有名な会社で同じ事業をしているところで同じ会社名があった場合に、まあ、訴訟を起こされないとも言えないので、住所が全く違って、会社名が同じだけどいいんじゃないかではなくて、住所が違うのはまあ当たり前として、同じ会社名がどれぐらいあって、でその会社がどんなことをやっているのか、ちょっと業務がかぶったところとかないかどうかっていうことも類似照合で調査をした方がいいと思います。でこの調査方法についてはまた後でお話をしますね。それから印鑑業者への印鑑の発注、これはですね、私の場合は、印鑑3本セットということで、1万円で、受けたまっているんですが、実は、つい先日、会社の設立をお願いしたいんだけれども見積書をお願いしますって言われまして、このここで出したその地盤の施工会社の時にですね、6万円の報酬プラス印鑑セット1万円で出して、なんか先生いろんなとこ見たんだけれども、どうももうちょっと他のところ安くやってくれてるとこあるんだよね、ちょっとだけ値引きしてもらえないですか、絶対先生のとこでやりたいと思ってるのでって言われて、その時に1万円値引きをしちゃったんですね。そうすると5万円と印鑑1万円で6万円だったんです。だから今回、会社設立を依頼したい、見積書を送ってもらいたいんだけどっていうお話があったので、今回初めてなんですが会社設立の費用を6万円にしました。これはいつもと同じなんですね。印鑑3本セットをプレゼント0円ってしてみたんですね。これがなんか効果あるかないか、どうせ1万円値引かれてしまうんだったらもう印鑑3本セットプレゼントがもしかしていい影響があるんだったらこれでやっていこうかなっていうのをちょっと思いまして、そんな金額のチャレンジ的なことも、ちょくちょくやっております。まあ、どういうふうに出るかはわからないんですが、この印鑑の発注もね一緒にやってしまうとすごくいいことがあるんですね。これは後でまた印鑑をなんで一緒に作った方がいいのかっていうことをお話はさせていただきます。中には印鑑こだわりがあるので自分で作りたいというところもいますので、そういった場合は無理強いはしていないです。それから事業目的の適法性の検討、まあ、目的がこれで登記できるかどうかというのは担当の法務局に必ずファックスを入れて一回チェックをしていただいています。これもそんなのしなくても大丈夫なんですけどって言われる場合もあるんですけれども、念のためチェックは必ずしていただいています。その後ですね、定款の原案を作成して 定款原案に関する、まあ、公証役場の方にですねファックスをさせていただいて、この定款電子定款お願いしたいんですけれども内容大丈夫ですかっていうところを、まあ、事前協議って書いてありますけれども、公証人さんに確認をしてもらっています。で次にですね、委任状に発起人の実印を押していただいて、この委任状は、まあ、1枚で足りるので大体1枚ですかね作ってもらっているのは。あとは公証役場で、正式な定款認証の手続きをさ、します。その後、まあ、定款に、作成日以降の日付で発起人が資本金の振り込みをですね自分の口座に自分で入れるっていう作業をしてもらいます。これも銀行によっては自分の口座なのに手数料かかるけどいいんですかとか余計なことを言う銀行もあるそうなので何を言われても自分の名前で自分の口座に入るように振り込んでおいてくださいねっていうようなアドバイスを一回してあげた方がお客様がちょっと不安にならないかなと思います。次に資本金の振り込みを行った発起人の通帳をですねコピーを、表紙と、表紙の見開きとあとお金が振り込まれましたよっていうページですね、こちらのコピーをつけなければいけないので、薄いとですね見えないんですね、申し訳ないんですけれどもこの振り込みが終わったら通帳を持参してもらってこちらでコピー取らせていただけますかっていうことを言って、私の方でコピーを取らせていただいています。それからまあ設立に関する他の書類を作成ですね、発起人決定書、就任承諾書、これは代表の、取締役の実印が必要です。払い込み証明書と資本金額の計上に関する証明書、これは法人印ですね、個人印と法人印が必要になってくるので、特に個人の実印っていうのはさすがに預かることができませんので、この発起人の決定書と就任承諾書っていうのは、分かりやすいようにまず持ってきてもらって自分で実印を押させてもらうっていう方が、いいのかなと思います。で会社の、まあ、登記の申請書を括弧書きにしてありますけれども、また登記の話は後からもお話ししますけれども行政書士はできませんのでここは本当に注意をしていただきたいところだと思います。で申請書類の必要箇所に押印して、まあ、申請については司法書士に頼むとか、まあ、本人が、表紙を自分で作って行ってもらうとか、そういった申請の仕方、これについてもまた後でお話をさせていただきます。では印鑑3本セットですね、先ほどからお話ししています、こちらをつける理由なんですけれども、とにかくね押印が大変なんですね。書類を作るのに、まず代表の実印、それから法人の実印、これを何回もこう書類に押さなければいけなくて、もしその書類が間違ったものが後で発覚して、作り直したい場合にこの押印をまた頼まなければいけなくなってしまったりもするんです。そういった場合に実印はねさすがに預かれないんですけれども、自分のところでこの印鑑を作ってあげると自分のところに1回この印鑑が、送られてきますので、もうそこからは好きに使えるんですね。そうすると、いくつかの書類に法人印を押すときにすごくやりやすいというか、自分の好きな時間に好きなようにこの法人印を押すことができますので、印鑑3本セットをうちで作ると1万円でできますよとか、それが安いか高いかは本人次第だと思うんですが、たった1万円でできますよみたいな言い方で、1万円でできるのが安いんだなっていう、印象をつけるとか、もともとその1万円は安いらしいんですけれども、私がインターネットで頼んでいるところは送料込みで、7500円ぐらいかな、なので、1万円で本当はお釣りが来る金額なんですが、私の方で全部手配もしますから、それはお客様が楽だと思っていただければそれですごくいいことなんですね。で法人印が手元に来るとすごくこう書類が作りやすいっていうところですね。あとですね、書類を作るときに気をつけたいのがこの本店と事業目的になってきます。 例えば先ほどもお話をちょっとしたんですけれども、この資金調達ができなくなってしまう会社っていうのを作ってしまっている行政書士さんっていうのが意外といるらしいんですね。で、事業目的っていうのが本当に大切で、例えば、まあ、金融とかあと投資のような目的が入ってしまうと、資金調達というのが、まあ、公庫のお金を借りるっていうのがまずできなくなってしまいます。そういったあの事業の人には公庫はお金を貸してくれないんですね。それを知ってるか知らないかっていうところ、これも重要になってきます。あとはですね、公庫にお金を借りる場合、大体あの創業時の、資金繰りとしてお金を借りるか、それかもう赤字になってしまってどうしようもない資金繰りがもうどうしようもない時に借りるっていう、その実績のない時とあと大変な時ですね、お金を借りることになりますので、事業目的があまりにも多様で、20個とか30個とかもう本当にやるのかなっていうところまで、社会的な事業から飲食から風俗からもう何でもかんでも書いてあるような会社の定款になってしまうと、この会社一体何がやりたいのかな、本当にこのお金貸して帰ってくるのかなっていうのがちょっとあの広告にも印象が悪くなってしまいますので、お客様で、あのもしかしたらやるかもしれないからこれも入れといていいですか、あれも入れといていいですかっていうようなお話もあるかもしれないんですけれども、もちろんあのいくつ入れてもいいにはいいんですが、できるだけその資金調達とかあと社会的なその信用っていうことを考えてあげて、あまりこういろんなことをごちゃごちゃ書かない方があの会社としてもいいと思いますよ。というかこの会社って一体何をしたい会社なんですかっていうところですよね。そういったこともお話を一緒に進めていく、これも、後々お客様からこう怒られない、やり方になってくると思います。ぜひあの会社設立をされる方はこの資金調達の勉強っていうのもちょっとしていただいたらいいのかなと思うんですね。公庫、住宅金融公庫でしたっけ、政策公庫でしたっけ、ごめんなさい、日本政策金融公庫か、そちらのページを見ていただくと本当にあのいろんな融資の、項目とか、要件なんかがたくさん書かれていますので、今どういう要件だったらどれぐらいのお金が借りれるようになっているのかっていうのをまずはそこの要件で見ていただいて、で実際は本当にこの金額で、このお金が借りられるのかなっていうのはまたいろんなこう検索をしていただいてですね、資金調達に、詳しいコンサルの方とか、いらっしゃいますので、意外とあの税理士さんは資金調達とか補助金助成金には詳しくないので、そういったところはあのコンサルの人の方が知ってたりするんですね。そういったことも少しずつあの勉強していっていただいて、いろんな提案ができるようにすることが、必要になってくるのかなと思います。この事業目的を決めるときがもうそのすでにスタートになっていると思いますので、自分もコンサルをしてあげるような気持ちでですね、アドバイスとして、事業目的が本当にこれでいいのかどうかっていうのは、見てしっかりと見てあげていただきたいと思います。それからですね、本店をねとりあえず今自宅にしておいて後で事務所を借りようと思うんですよっていう方も結構いらっしゃると思うんですね。そういった場合に本店を動かすとやっぱりあの変更登記っていうのが必要になってきますから、印紙代がやっぱりその都度かかってきてしまうんですね。で印紙代だけじゃなくて、まあ、自分の手数料っていうのもあると思いますので、そういったお金が今後もかかるようになりますよとか、あとあの全部事項登本の方には本店がどこからどこに移動したっていうのがもう全部あの印刷されて出てきてしまいます。目的も、最初はこの目的だったんだけどこういった目的を加えましたよとか減らしましたよっていうものですね。役員の方も最初はここだったんだけれども、この人が増えましたとか減りましたっていうものが変更があるたびに統合に全部載ってしまいますので、それがまたさらに資金調達に、不利になってしまうこともあるんですね。あとは、神奈川の本店だったのに、途中からちょっと東京の方が資金調達がやりやすい、例えば港区だけに使える、何かこう制度が、ね、あった ので、じゃあ自分は港区に本店を移転します。でそこで資金調達受けられるかな、もう3期になってるし、この要件には達してるはずだと思って行ったら、いやいやその3期のうちの2期半ぐらいは神奈川でやってますよね、うちの港区で3期やったとは言えないので資金調達できませんよって言った、そんなあのやり取りがあって怒られているような行政書士さんとかもいらっしゃいますので、どういった目的でこの本店を今設定して、今後動かすときに、どういった目的で動かしたいのかっていう話もですね、最初のこの設立時に、いろいろこう聞いてみて、お客様の意向とか、あととりあえずっていうのは本当にとりあえずなのか、それでいいのかどうかっていうところですね、そこもしっかりとこうアドバイスをしてあげてください。それによってですね、その後の、長く付き合えるかどうかっていうのが、すごく重要になってくると思うんですね。じゃあ資金調達をするときはあの先生にまたお願いしようとか、こういうものを使いたいんだけれどもこの補助金ってどうなんですかっていうのを、じゃああの先生に聞いてみようって思われるような、そんな話ができるかどうかっていうのがこの会社設立の一番大切なところだと思いますので、これを作りたい、はい、じゃあこの書類ですじゃなくて、本当にこれでいいんですか、今後どうしたいんですかっていうところまでですね、本当にあの自分がコンサルになってあげる、ここが重要になってくると思います。意外とここまで、本店だとか事業目的を資金調達を考えながら作っている先生っていうのが少ないので、ここは結構チャンスだと思うんですね。で私もあの毎月あの会費を払ってこの資金調達に関しては、勉強会に出たりとか、その詳しい先生と、まあ、お友達にならせていただいて、いろんなことを、まあ、聞いたら教えていただけるような体制みたいのは整えています。そういったものを自分が作っているサロンの中とかでもいろいろこう発信をしてね、教えてあげられるような、情報を自分からもこう渡してあげられるような、そういった立場にはなっていきたいなと思っております。それでですね、さっきあの一番最初にこの類似称号を調査しましょうっていうことを、お話をしました。会社の名前っていうのは昔は結構厳しかったんですね。同じ名前は、作るとしたら、ちゃんとこうチェックをしなければいけないっていうのがあったんですが、何年か前からもういろいろと自由になりまして、同じ名前の会社であっても住所の地番まで、何丁目何番何号まで全部一緒じゃなければ、大丈夫ですよっていうような、まあ、法律的にはそんな風になっています。ただじゃあトヨタっていう名前をつけていいのかとか、そうなるとそれはもう訴訟の対象になってしまいますので、その辺がじゃあどこまで許されるのかっていうところですよね。そこはもうお客様の意思もありますし、まあ、常識的に考えてもね、今本当にあの有名になっている会社の名前をつけるっていうのはやっぱおかしいことですから、その辺はしっかりとアドバイスをしてあげてください。まあ、あのメジャーな会社の名前をいきなりつけたいんですっていう人もいませんので、そこは安心していただきたいんですが、称号調査っていうのはしっかりとしてあげた方がいいと思います。で、あの見たこともあるかもしれないんですが、この登記供託オンライン申請システム、これ今見せられたらいいんですけれども、実はあの土日とか、5時以降ですね、このシステム使えなくなってしまいますので、もうこれは本当お役所と同じ時間しか動かないんですね。なので今ちょっと実物を見せてあげられないんですが、平日の、まあ、9時から5時だったかな、8時半から5時だったかな、それぐらいの時間にちょっとこの、URL でですね、登記供託オンライン申請システムっていうのをぜひあの登録をしていただいて、ログインしてみていただきたいんですね。でそこにここ の, あの簡単証明請求っていうところがありまして、ここからあの不動産の登本であったり会社の登本であったり、こういったものをあのクレジットカードを使って、オンラインで取ることができるんですよ。でそういったシステムになっています。それはもう登録した人が多分誰でも取れるのかな、行政書士としてまあ登録するのかな、ちょっと最初の登録方法はあの詳しくは覚えてないんですが、まあ、誰でも登録できるようなところだと思いました。で じゃあこれで何をするのかっていうと、会社の謄本を取るときにですね、どこの会社の謄本が必要ですかっていうのが出てきますので、お客様が例えば今回株式会社ソルテっていう会社を作りたいって言ってきました。じゃあ株式会社ソルテって入れて謄本決定っていうのを押すと、今ある株式会社ソルテっていう会社、または、ソルティなんとかとか、ちょっと似たような名前がですねずらーって出てくるんですね。で住所もだいたい出てきます。それでじゃあどこの謄本がいりますかって、本当は謄本を取るときに見るものなんですけれども、同じ名前があるかないかっていうときにもこれ使えますので、お客様の会社の名前を入れてみて、じゃあ株式会社ソルテっていうのが、実はこの時3社か4社ぐらいありました。有限会社ソルテもありました。合同会社ソルテもありました。で地域がですね割と地方だったんですね、神奈川の相模原の方だったんですが、そこには全くなくて、ただ東京の六本木かなんかに1個あったので、この会社があるけど大丈夫ですか、今この会社は、こういう不動産業をやってるとこなんですけれども、ちょっと同じになっちゃうけど大丈夫ですかねみたいな話をして、あそれだったらもう全然違うことをやってるところだし大丈夫ですよみたいな話で、じゃあそのまま進めましょうかっていうことができました。やっぱりインターネットで調べているだけだと有限会社合同会社あと株式会社でもホームページ持ってない会社なんかいっぱいありますので調べきれないんですね。インターネット上にその株式会社ソルテが出てこないからといって安心しないで、まずはこういった、簡単証明書請求の中で法人の謄本を取る手続きとしてお客様の会社名を入れてみて、今どんな名前の、似たような名前が存在しているのかっていうところですね、これを調べてもらうっていう、このやり方は結構いいんじゃないかなと思っています。で次にですね、電子定款、これも印紙が安くなりますから、お客様が定款の認証に自分で行かれて自分で申請書作るよりも、うちにお任せいただければこの金額がマイナスになりますから、結果1万円か2万円ぐらいの手数料でできることになりますよっていったそういった謳い文句になりますので、ぜひこの電子定款認証っていうのはやっていただきたいんですね。でもしかしたらやったことのない方は電子定款だからもう電子で全部オンラインで、誰とも会わなくても、インターネット上でできるのかなっていうふうに理解している方もいらっしゃるかもしれないんですが、全然実はそんなことがなくて、オンラインでできることなんてほんの一部なんですね。もう交渉人さんに最初にファックスを送るっていう作業からが電子定款認証の始まりなので、もう本当に足で結局交渉役場にも行きますし、何が電子定款なのかなっていうのがちょっと、ただここで電子定款にしておくとデータがちゃんと残るので、そこが違うっていうところですかね。でまず一番最初にやらなければいけないのが交渉役場で定款の事前チェックを受けるんですね。でまず1回その管轄の交渉役場です。会社が、例えばさっきのだったら、神奈川県の相模原市になるので、その管轄の交渉人さんにまず1回電話を入れて、その前にその交渉人さんが電子定款を受けられるのかどうかっていうのもあるんですね。交渉人さんによっては電子定款やってないところもあります。まずその交渉人さんが電子定款ができて相模原の管轄でというところに1回電話を入れて、ちょっとファックスを入れたいんですけれどもということでお願いをします。でそしたら、じゃあいいですよっていうことであったら、手続きがいよいよ開始するんですね。中にはとても忙しい交渉人さんで今ちょっと予約がいっぱいだからとか、明日から出張でいないんですとか、そういうこともありますので、早めに電話を入れていただいて交渉人さんの予約というのも、必要になってきますね。で定款を受け取るときにですね、お金のやり取りとかいろいろ発生するんですけれども、この受け取り日というのも必ず予約をしてください。でこの時に必要な謄本の部数、大体申請に使う1通とあと本人が持っている1通の、通常2通が必要になってきますので、謄本は2通必要なんですお願いしますということで、伝えていただくと、手順としては間違いないかなと思います。 でその後ですね、まあ、こんな形で進んでいくんですけれども、申請用の、まあ、総合ソフトというのがありまして、これは、法務省のページからダウンロードすることができます。これをダウンロードしていただいて、ここに、まあ、ログインですね、これもオンラインのシステムのソフトになっています。で申請書作成というところで、電子交渉ですね、電磁的記録の認証の嘱託っていうのを選択しまして、嘱託人の情報入力、まあ、自分の名前ですね、それから添付書類を追加で、あらかじめ、電子、定款のファイルを、まあ、PDF にして、自分の電子署名をするわけなんですけれども、この時にじゃあ何が必要かっていうと、私はあのセコムの、認証の、なんていうんだっけ、電子認証に必要なその署名のデータっていうんですかね、それをセコムから買いました。でこれは、2年で1万5000円ぐらいだったと思うんですが、更新を忘れて、電子定款の認証だけお願いしたいんだけどっていう人もいたぐらいなので、2年で契約が、切れてしまうので、そこの更新手続きっていうのも忘れないようにしたいですね。あとは、重機カードの、カードIC チップの中にこういったあの署名が入っているそうなので、カードリーダーを買ってきて、そのカードを使って電子署名をしている方もいらっしゃるようです。まあ、いろんなやり方が、ありますけれども、ある程度こうお金を払って、ちょっと安全なものにするのか、それとも個人 の, その IC カードの、電子署名を利用するのか、それは多分無料になってくると思いますので、ただカードリーダーとかいろいろ必要になってくるので、やり方がまた人によって違ってきます。どうやったらいいのかなっていうところをちょっと後で、こんな手順になりますよっていう長いやつを3枚お見せするんですが、まあ、あのちょっと興味があったら後で読んでいただければいいかなと思います。意外とややこしいんですよね。でその後ですね、まあ、電子署名済みの電子定款の PDF っていうのを作ったら、デジタル署名と送信及び、申請意思の確認ということで、まあ、ただボタンをこう押していくだけなんですけれども、まあ、こんな形になっていきます。で、送信後はですね、まあ、その到達しましたよ、公証人さんが、まあ、公証人さんのところに着きましたよ、それから公証人さんがこの電子ファイルを開いたところで審査中っていうふうに出てくるんですけれども、最終的に終了するのは、自分がお金を払って取りに行って、そこで終了が出ますので、しばらくはこの審査中がずっと続きます。で電子定款の認証なんですけれども、私のそのセコムのやつはもうこんなインっていうのが1個出るんですね。で最初は、こんな印だけで大丈夫なのかなってちょっと不安になったんですけれども、でもあのこれで通ってます。なのであの会社の定款の一番最後、まあ、もっと最後には、公証人さんの署名と捺印が入るんですけれども、一番最後が、まあ、自分の名前とあと印っていうのが入るんですね。これが電子定款になってきます。なので結構残ってしまうので、いつまでもこの自分の名前が、残せるっていうのも電子定款の結構いいとこなのかなって思い出してもらった時に、何かこう仕事にまたつながったりするかもしれないですよね。こういったものが電子定款の、まあ、認証業務になります。でさっきお話ししたこの電子定款までのこの電子署名のやり方っていうのが、まあ、ここからですね、事前準備から、事前準備その2から、ステップ1、2、3っていうここまでですかね。ここまでの、結構ねこれを読むと余計に面倒くさく感じてしまうんですが、まあ、こういった手続きを、しっかりと1回踏んでいただくと、まあ、電子定款がですね、電子認証が、まあ、後々こう間違いなくできるという手順を一応あの3枚にわたって書いてありますので、後でこれあのダウンロードしてから、こういったものをちょっとあの確認してみてください。 まあ、誰でもできることなので実はそんなに難しくはないんですけれども、最初だけちょっと手間なんですよっていうことを、まあ、ここで、見ていただければいいかなと思います。ではここでですね、また10分休憩して、次40分から始めさせていただきます。お疲れ様です。